宝レーベン不動産投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3492、宝レーベン不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月24日に東京で開催した J リートファン2018秋を収録したものです。
総合型の J リート、証券コード3492、宝レーベン不動産投資法人 IR プレゼン。それではご紹介いたしましょう。宝 PAG 不動産投資顧問株式会社代表取締役社長、船本哲夫さんです。大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。
宝レーベン不動産投資法人、今何が特徴かというと、7月27日に上場したばっかりなんですが、まだ認知度が低くてですね、非常に投資口価格が低迷しております。でそれが分配利回りに異常反映しておりまして、現在、おとといで8万8100円ですので、分配利回りが2期と3期で6300円ですから、今 7.2% で回っております。で利回りランキングとしては第2位というところでですね、上場時から持っていただいている方には非常に恐縮なんですが、今のところちょっと低迷しているということでございます。これの対応策についてはまた後ほどいろいろご説明したいというふうに思います。で第2期第3期の業績予想としては、第2期が、来年の2月ですが、一応3300円の分配金から第3期、来年の8月ですが、一応3000円の、分配金を予想しております。で2期から3期で、分配金が減っておりますが、これは2期っていうのは固定資産税が費用で引かれなくて、そのまま原価に参入されますので、その分その利益が多く出ますので、その分3300円と。ですから第3期の3000円というのが固定資産税が費用で引かれるので、これが準行ということになります。投資主還元制度というのもですね、このリートの特色でございまして、宝レーベンと PAG という、外資ファンドですが、それと、強力メンテナンスと山田電機さんと、この4社がマルチスポンサーで入っておりまして、そのうちの山田電機さんは、このリートにおいてこのお買い物優待券というのを、設定しております。でこれは、10口以上のお客様なんですが、10口以上の、保有されている株主様には年間、5000円ですね、一応お買い物優待券を発行すると。ですから年間5000円で、今8万8000ですから、10口だと88万1000円になるので、0.56% ぐらいは、これで上積みされるという形になります。投資法人の概要でございます。先ほど申しましたスポンサーでですね、宝レーベングループ、これは 60% のシェアです。 PAG が 30%、 強力メンテナンス山田電機で 5% ずつと。特徴的なのはですね、14の金融機関から借りておりますが、中央の銀行以外でですね、いろいろ地方銀行が入っています。でこれはすべて宝レーベンの取引先です。で例えば朝日信用金庫さんなんて入ってますけど、これは宝レーベンがまだ上場前から付き合っている銀行さんで、宝レーベンで不動産のリートやるって言ったら、じゃあぜひ参加させてくれということでですね、参加していただいて、こういう根の入った金融機関さんがバックについておりますので、そういう面では金利等も破格の金利で一応借りさせていただいてますし、そういう面では非常にバックアップされているというふうに思います。それから個人の投資主様の数が 12,739人ということで、これ個人の方が多いんですけれども、先ほどの山田電機さんの優待券というのも、それの一役を担っているということでございます。でハイライトとして、このリートの特徴は宝レーベンのデベロッパー力、開発力ですね、これと、PAG のソーシング力、いわゆる物件を集める力ですね、これが、このリートの外部成長の推進になります。で宝レーベンは物件を作り込む力がありますので、そういう面ではただ市場にあるものを引っ張ってくるだけではないので、そういう面では新たな物件を作って生み出すことができるということは非常に強みです。それから PAG は、あまり知られてないのですが、 あの昔セキュアードキャピタルっていう会社で20年以上ですね、日本の不動産を投資してきます。で、世界で金を集めて日本の不動産に投資するという会社なので、非常に日本の不動産には精通しております。それから物件も毎年1000億ぐらいずつ売買してますので、情報収集力もかなりすごいというところで、まあ、一緒に組んだというところでございます。一応ですね、総合型のリートですので、オフィス住宅で 70% 以上、ホテル商業施設で 30% 以下という用途比率にしております。で、それぞれ、プロフェッショナルを用意しております。タカラレーベンが、まあ、どっちかというと住宅から PAG がどちらかというとオフィスが、強力メンテナンスはドーミーさん、ドーミーインで、まあ、有名ですが、全国におけるホテル、それから社員寮、学生寮というのもですね、やっておりますので、まあ、そういう面ではホテルの、まあ、プロもいると。それから山田電機さんは商業施設のプロでございます。で、まあ、もともとは電化家電量販店なんですけど、現在はそのスマイル館とかその住宅産業全般に進出していらっしゃって、まあ、家具とか住設とか、まあ、そういうのも取り扱っていると。で、まあ、山田電機さんはちょっとなんでっていう意外なところはあるんですけど、もともとタカラレーベンの作る分譲マンションのですね、ユニットバスっていうのは山田電機さんの系列のハウステックっていう住設メーカーから入れてます。まあ、その関係で非常に親しかったので、まあリートを作るんだというお話をしましたら、じゃあ1枚噛むよということで入ってきてもらってます。だから強力メンテナンスさんは昔からタカラで開発する寮とかホテルで運営をしていただいてましたので、まあ、そういう面では昔からのお付き合いということでございます。で、エリア別の投資方針ですが、コアエリアが 70%、 サブエリアが 30%、 まあ7対3で、コアエリアっていうのは東京、名古屋、大阪、福岡、それからサブエリアっていうのはそれ以外の人口20万以上の都市ということにしております。で、これはちょうどですね、日本の人口の割合なんですね。ですから四大経済圏には 70% の人口があるし、20万以上の四大経済圏以外の都市には 30% の人が住んでいるということになりますので、ちょうどそれに合わせて、投資をするという形になっています。一応今日本の状況でいうと、まあ、都道府県の人口は減ってるんですけど、それぞれの県庁所在地等の中核都市というのは意外と踏ん張ってますので、まあ、そういう面では、まあ、地方創生のそういう意味も含めてですね、まあ、我々としては投資していきたいと。から山田電機さんも強力メンテナンスさんも全国規模で展開してますし、もちろん宝レーベンも全国でいろんなところで分譲やってますので、まあ、そういう面ではその事業スタイルが合っているかなということでございます。から用途別比率としましては、オフィス住宅 70%、 これは今比較的今安定的な収益が見込める安定的なマーケットであるというところで、オフィスと住宅で、ホテル商業施設については 30% 以下というところでございます。で、現在640億でスタートしましたが、なるべく早く1500億まで持っていきたいと。で、中長期的には、まあ、3000億まで目指したいと。で、この1500億まで達するまではですね、この安定的ないわゆるその下の段にあるベースアセットですね、これを中心に投資をしていくと。で、比較的現在安定している小規模オフィス、中規模オフィス、それから賃貸住宅ですね、シングル、コンパクト、ファミリータイプ、これらに投資をしていく。それからホテルについても、リゾートとかじゃなくて宿泊特化型で、これはインバウンド、ビジネスが日本人の観光すべてにこう対応できるようなホテルで、商業施設も都市型商業施設か地域密着型ということで絞って、投資をしていくと。で、1500億を超えればですね、多少余裕が出ると思いますので、オフィスも大規模なもの、それからラグジュアリータイプの住宅、まあちょっと高額賃料が取れる住宅ですね、それからホテルも大規模なもの、あるいはリゾートとか、まあ、そういったものに投資すると。で、商業施設も郊外型の大型に投資できるかもしれないということで、段階を踏んで成長していきたいというふうに思っております。で、これは、まあ、IPO の、上場時のハイライト、先ほど申しました一口当たり9万6000円で一応発行しております。で、ポートフォリオの概要としては27物件、643億でスタートです。で、平均の利回りが 5.2% で、取得時の稼働率は 96.8%、 非常に高いです。で、中にはちょっと古い物件もあるんですけど、古い物件だからこそ、まあ、利回りが高いのもあるし、割と地方でも 中核都市の真ん中にある物件を集めてますので、そういう面では非常に安定しております。これがポートフォリオ27物件です。であと例えば岩手とか山形とか あるんですけど、ここは意外とそのオフィスのですね、新規供給がないんですね。ですからテナントがすごく安定してて、昔から入っているテナントがずっといるという感じがあるので、そういう面では我々としては地方を省くものではないというふうに考えております。でその中身ですね、上はNT ビルという、これは大井町3分のですね、大成温庁という会社の本社に使っているビルですが、これが基幹ビルになります。これ稼働率 100% です。からその次の東池袋セントラルプレス、これは池袋徒歩圏なんですけど、これも割と大型ビルなので非常に需要は高いと。で現在稼働率がこれだけ 82.8% と、落ちてますが、これは主要テナントである NTT ファイナンスというのが一応出ましてですね、その分8月の時点では稼働率が落ちたんですけれども、その後9月からですね、しばらくその主要テナントが落ちたので、しばらく稼働率上がらないなというところでサブリースにしました。でこれ宝レーベングループの宝プロパティという会社がサブリースをして固定賃料を払ってくれてますので、これは稼働率は一応落ちましたが、当面は収益は確保できるという状況です。であとはほとんど 90% 以上なんですけど、中に住宅の真ん中、R04 で楽座の東高円寺ってありますが、これ 86.3% と落ちてますが、この時点で空室が5部屋ありました。で現時点ではこの5部屋全部埋まりましたので、もうすでに 100% に戻っております。そういう面では物件的には今順調に推移しているというところでございます。でこれはポートフォリオの分散状況ということで、今ちょっとオフィスが多いですけれども、後で説明しますが、これから住宅を結構建ててきますので、この比率は先ほど言いました 7-3 にだんだん近づいていくかなと。それから地域比率についてはコアエリア 77%、 サブエリア 23% なので、予定通りかなと。それから成長戦略です。これ宝レーベンの、現在の、中期計画から引っ張ってきたものです。だいたい240から300億ぐらいずつ外に出してきますと、収益物件を売ってきますという話なので、その分の、大半をいただければなということで思ってます。それから PAG は先ほど非常に仕入れ力が高い会社と言いましたが、実はですね、2013年以降の5年間でリートに累計で1635億円売ってます。これは年平均にすると300億強、したがって、他のリートに行くくらいだったらうちにくださいよという話もできますので、この辺は全部来るとは考えにくいですが、中に的確な物件があれば、我々のリートに入れていくということでございます。それから運用会社独自で、仕入れもしてきますので、それらを合わせてですね、なるだけ早い時期に、1500億まで持っていきたいというふうに考えております。パイプラインでございます。これすべてですね、今宝レーベンで、企画中あるいは建築中の物件です。オフィスエルビズっていうのがですね、宝レーベンの、オフィスのブランドです。それからラクゼナというのは宝レーベンの、新築賃貸マンションの、ブランドでございます。それからホテル、ホテルのうち盛岡と水戸、これは道民インでございます。で、あとその商業施設でですね、尾道と五木荘っていうんですけど、この名古屋の中心ですが、中心地ですが、これはいずれも複合です。で尾道はイオンの古い大型店舗があったんですが、それをイオンさんはダウンサイズするということで、余った土地を宝が買ってですね、一応分譲マンションにします。で残ったダウンサイズしたイオンの店舗の、底地を我々のリートでいただいて利回り物件にします。そういう今構想で住んでます。それから五木荘っていうのは今西友のですね、古い店舗があるんですけど、これを建て替えまして 1,2 階を商業施設、これ西友が入ってきます。だから3階以上を分譲マンションで、 1,2 階の店舗部分をこのリートに入れるという構想で今やってます。ですからこれが言ってみればデベロッパーの醍醐味っていうか、こういう物件をどんどんどんどん作り出していけますので、そういう面では我々としては外部成長の蓋然性はあるというふうに思います。でちなみにですね、住宅でもラクゼナ平和台とか、ラクゼナ門前仲町ってあるんですけど、これはもともとは古いビルを買ってきて、 そのテナントを入れ替えして、そして建て替えしてこの賃貸マンションに変えたものです。ですから宝レーベンは非常にこの物件の再生の力も非常に強いです。ですから先ほどうちの取得物件の中で、多少古い物件もあるんですけど、中にはもう宝レーベンがすでにもう分譲マンションの企画をしててですね、でもし売るんであれば売ってちょうだいよという話も来てますので、そういう面では通常の、リートさんと違っていろいろ細工ができると、これが私どものリートの特徴でございます。で、外部成長戦略で、これですね、先ほど、新規投資でだいたい300億ぐらいずつ宝レーベンとしては投資していくと言ってます。で、棚卸資産は先ほどのパイプラインでも、300から400億ぐらいございますので、それを足した分を、外に売却するのもあるでしょうし、中にはこのリートに入れれるという形で、振り分けていくという格好になります。宝レーベンのリートとしてはですね、いつ何時でも買えるわけじゃないので、年に1回とかのベースでですね、増資していくつもりではいるので、その時に向けて、ブリッジファンドを組成してこう物件を入れていくという格好になります。でブリッジファンド等を作る時にはですね、開示をするつもりですので、今後ですね、こういう物件の優先交渉権取りましたとか、こういう物件入れるためにブリッジファンドを作りましたとか、そういった開示もしていきますので、そうすると先ほどのちょっと冴えない投資口価格がですね、多少でも反応してくれればなというふうに思っております。業績予想です。先ほど第2期第3期で第2期が3300円、第3期が3000円の分配金というご説明をしましたが、この営業収益第2期の21億1900万、これは、実勢です。ですから現状の力ですね。で第3期に20億9800万と落としてますが、これはちょっと稼働率をコンサバに見ましてですね、多少保守的に見てます。で出た、分配金が3000円ですので、我々はこれを、今の実勢を維持しながらですね、この分配金を上げていくかというのが今後の課題です。それからその下にコストも出てますが、このコストカットもですね、今一生懸命やってますので、その辺で収入を上げてコストを下げてと。でそれぞれ担当しているオフィスにしろ住宅にしろ、商業施設ホテル全てプロが入ってますので、そのプロの目で見た、見直し等を、日夜やっておりますので、そういう面ではご期待いただければというふうに思います。第1期、8月に決算をしましたので、その時の予想と実績です。25円の予想だったのが98円、ここでもうすでに上げましたという。ただこれは原価償却費の見直しをしてですね、それに基づいて、費用が減ったというところなので、それでも一応情報に修正したというところでございます。財務状況ですね。で長期はすべて固定で借り取ります、この今後の金利 変動にですね、対応できるように固定にしてますし、それから一番上の短期の13億4000万というのは、これ消費税ローンで借りてますので、これはもう年内に返します。ですから今 LTV が 49.7 になってますけども、これも、その返した時点で 48% ぐらい 48% 台に戻ります。から平均金利 0.48%、 これは先ほど申しました宝レーベンの清水銀行がバックについてますので、これはかなり抑えた金利になってます。いろいろビルの中身でございます。そんなに遜色はないビルなので、よく見ていただければと思います。でこの辺りが、盛岡から長野、郡山、それから宇都宮、山形、これはちょっと地方で多少古いんですけども、先ほど申しましたように今の収益物件としては非常に安定している。なおかつこの古さがどんどん進めば宝レーベンは分譲マンションに変えますので、そういう面では要はこれちゃんと料理できるというふうに私どもは踏んでおります。それから最後ですね、一応投資主様の状況で、投資口数で個人の方が 58.5%、 あとは法人で、4割ぐらいです。だから投資主さんの数としては1万2291人ということで、かなり多ございます。これはこれ私どもぐらいのリートでいうと個人の投資主さんは非常に多いということになります。これは今後も個人の投資主様に向けてですね、こういう IR をしながらですね、宣伝していきたいというふうに思っております。で、上位に宝レーベンが、来てますし、2番手に PAG が 投資主の、保有で来てますので、それから6番目のレーベンコミュニティ、これは高原レーベンのグループ会社、それからここには出てませんけど山田電機も一応一部持ってます。そういう面ではスポンサーもちゃんと責任を持って、サポートしているということでございます。以上簡単ですが一通りのご説明とさせていただきます。ありがとうございます。
船本さんどうもありがとうございました。質問がですね、このファンドに対して寄せられております運用会社の体制について教えてくださいというのが一つ、はい、それから投資口価格についてどう思われていますか、はい、ということですね、はいはい、こちらの2つお願いできますか、
は
い。
運用会社はですね、現在私が社長をやってますが、会長で石原というのがあるんですけど、これは PAG から来てます。で、元日興アセットマネジメントアセットマネジメントの会社におりました。それからここに投資運用部、財務企画部とありますが、投資運用部は、ある大手リートから来てもらってます。それから財務企画部長は、今日もブースで出てましたが、日賃貸のリートとか、それから当世のリートにいた人間でございます。ですから総勢ぞれ のセクションの長に、プロを入れてると。でその他の社員もですね、志望リートにいた人間とか他のリートにいた人間とか、そういうのを集めてますので、非常に運用的にはですね、全く 手慣れているというところで、この辺は東証さんとかですね、金融庁さんの評価も非常に高く、しっかりしてるねというふうに言われてますので、その辺はご安心いただければと思います。それから投資口価格ですが、私どもこう不本意でございますが、これを今ようやくこの IR の場で説明できるようになりました。第1期の決算までですね、やっぱりサイレント期間なので全然何もできなかったんですけど、一応決算発表10月23日にしまして、そこからこういう IR に出てますので、こういう機会にいろんな投資家さんとお話しさせていただいて、で我々のリートの特徴とか今後の外部成長、そういったものをこう見てもらってですね、それで、なんとか認識していただければなというふうに思います。そういうものを繰り返していけばですね、必ずや投資口価格が戻るというふうに信じております。それから先ほど言いました外部成長の姿も時においてですね、その時々でまた開示していきますので、そうするとあいつ1500億って言ったんだなみたいな、それがだんだん近づいてるねとか、そういうふうに見ていただけると思いますので、今後ご期待いただければというふうに思います。
ここまでは J リート IR プレゼン、総合型の J リート証券コード3492、宝レーベン不動産投資法人 IR プレゼン、宝 PAG 不動産投資顧問株式会社代表取締役社長船本哲夫さんでした。船本様どうもありがとうございました。大きな拍手でお送りください。宝レーベン不動産投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3492、宝レーベン不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。